噂の雑談。
おめでたい。よろしくお願いします。
おめでたい、
うん、ね。ということですよ。本当に。もう1月も中頃に入ってきまして。
早いですよね。
早いよね。こないだ正月って言ってたのに、
うん。
急だね。なんかもうお正月気分って思うが早いか、もうちょっとなんか、もう普通の日常に戻っちゃってる感じですけど、僕の
感じとしては。そう。
ね。
やっぱこの間の雪でまた閉じこもってなきゃいけなかったっていうのもでかいですよね。
ひどかったね。あの時、
ひどかった。
どうだったんですか？仕事とかそういった感じのやつはどうだったんですか？あの時は。
仕事が、金曜日が、もうめっちゃ積もってて朝。
うんうんうん、
家の周り、
はい、
でもうバスも動かないしどうしようかなと思って、午前中だけ有給取って、で家の一番最寄りのバス停にはまだバスが上がってこれなかったので、
なるほど、
もうちょっと先の方までまず山を下って、
おお、
町の方まで出てからバス乗りました。
そのまあバスが、通るところまで歩いて行ったんだ。
そう
だったんすか。あの時でも、ほんとひどかったもんね。僕も覚えてます。金曜日が、まあ、降って、で、うん、金曜日、なんか、土曜日もなんかすごく降るみたいなこと言ってたけど、うんうん、その金曜の夜って全然、なんか降ってなくて、夜7時ぐらいは。
そう。
なんやこれ、なんフランチャって思って、まあ僕家にいて、うん、で、まあ一応僕自分仕事だったね、土曜日ね。
はい。
翌朝のことがめっちゃ気になったもんね。寝る前にちょっとこう、外を見たわけ。11時ぐらいだったかな。はい、ただ、もののその2、3時間の間にすごい積もっててさ、びっくりしましたよね。土曜日はやばかったんだから、本当に。でも、
土曜日はもう一歩も家から出れませんでした。
休みだったのね。だから、どっちかって、まあ金曜も確かにひどかったんだけど、土曜日もですね、本当もう一瞬にその2、3時間でめっちゃ降っててですね。
ねえ。
いや、びっくりでしたよ。だからもう、このね、金の土曜は本当に長崎市民の方々、はい、まあ、諫早とかも島原もそうだったかもしれないですけど、ちょっとね、苦労したじゃないかな、皆さんと思いながら。
結構 SNS とかを見てると、ああ、みんな雪楽しいんだなって感じでしたよね。
子供かっつうの？あ、そう。
鎌倉とか、
うんうん、
雪だるまとか、で、雪が止んで、うん、火曜日から仕事だったんですけど、
なるほど。
まあ、バスとか乗るじゃないですか、みんなが雪を楽しんだ形跡はいっぱい残ってるんですよね。
あの雪だるまとかさ、残ってた？
そう、雪だるまとか、鎌倉とか、なんか、ここ絶対遊んでたなっていう、
意
外と跡が残ってて、
はい。
やっぱこう、何年かに一度じゃないですか、こんなにたくさん雪が降るのって。
確かに。そうですね。
楽しみましたよね。
いや、まあ、それはね、確かにまあ、あったのかもしれない。すごく、だって あんな短時間で、結構な厚みの雪が降ってたからね。
うん。
やっぱ雪だるまも簡単に作れるぐらいの、本当に物量は揃ったのかなって感じはして、
ね。はい。
いやー、だからまあ、あ、珍しいというか、まあでもね、本当ね、やっぱ、まあ、そうやって大人がね、子供に帰る瞬間になるのは、まあ、あるんですけど、
はい、
やっぱ大人となるとやっぱ仕事を抱えるとさ、うん、やっぱりそのもうすごく心配しちゃってね、僕もさ、
はい、
もう仕事行けるのかなとかさ、その仕事に影響しちゃってるなとかさ、なんかいろいろも考えちゃって、なんかもうそれどころじゃなかったんですけど、全然もう銀世界がもうなんかもう俺にとってはなんかもう絶望のなんかもうもうなんかこれ大丈夫、ちゃんと仕事回るみたいな、そっちの方ばっか考えまして、もう本当もう気が気じゃなかったんですけど。
そうですよね、本当に私も大丈夫かなと思ってたんですけど、なんとかなりました。
なんとかなったんですね。あの時確かにそうね、成人の日が11日だったから、ちょうど月曜まで休みっていうところも多くてね。それで、ね、はい、火曜日から出社って方も多かったんで、あれでしたけど。いや、まあ、そういうね、またいつ起こるかわからない、雪のっていうのも感じもあるんですけども。まあ、今週はね、今週というか、まあ先週なのかな、この撮ってる時は、まあ、一点、このちょっと暖かくなったりしてですね。
いや、もう私、車でエアコン入れちゃいましたよ。
このクーラーの方ね。
はい。
そうなんよ、本当に。日差しがね、なんか今日収録してるこの時もなんか暖かくてですね。
そうですよね。
なんかは、この寒暖差というかね。
おかしくなっちゃいますよね。
そうなんですよ。まあ、僕はもう。
もう私おかしいんだった。
え、な、な、な、もう、そんなゲームの関連の話ですか、もしかして。
そうですね、ゲームの話。
あの、スタジオの時にね、話してました、あの、ピクミンですけれども、その後はどんな感じなんですか、
はい、いや、それはですね、もうやってないんですよ。
ほら、見て。ほら、出たよ。熱しやすく冷めやすいの、出た。
そうそう、だから、飽きる前にクリアしたんですよ、ストーリーを。
あ、もう、じゃあ、クリアしたからもう、じゃあ、一応はもう、まあ、飽きるというか、ちゃんと終わってるからね。
そうそうそうそう。
だからまあまあまあ、あの、いいんじゃないですか。ゲームのソフト的にも。
うん。
途中で飽きずに、その、ちゃんとやり続けたからね。
そうそう、一応ストーリーはやったんで。
うんうん。
あとはちょっとやり込み要素があるんですけど。
うん。
そこまではまだ手が出せてない。
だからそれこそ、その、眠たくなるような感じになっちゃう、オープニングで言ってたけども。そういう要素があるから。
うん。眠くっていうか、ちょっと課題が難しすぎるとやる気がなくなるんですよね。
あ、課題。ああ、なるほど。どんなことか具体的に言えば。
なんかですね、その、ピクミン、いろんな種類のピクミンを、買って、
うん、
宝物を制限時間内に全て集めたりとかするミッションがあるんですけど、
はいはい。
あの、ピクミンもいろんな種類がいるんですが、主人公も3人いるんですよ。
うん、ちょっとこれがね、難しいところで、主人公3人いるよね。ピクミンの中の3人ってことじゃん、それは。
あの、人間が3、人間っていうか宇宙人が3人いて、一応人間みたいな形をしてるんですけど、
はいはいはい、
その3人が、それぞれ別行動をして、
うん、
ピクミンを使って、うん、制限時間内に仕事をするっていうゲームなんですけど、その3人を同時に使うのがなかなか難しいんです。
それはあの、もうそれはデフォルトなわけ。3人を同時に使うってのはもう基本のルールになってるわけ。それは、
うん、1人でもいいんですけど、うん、そのピクミンを引き連れていくときに、
うん、
その他の2人も一緒に引き連れていくことができるので、それでもいいんですけど、それだとどうしても効率が悪いんですよ。
それぞれのなんか別々のことをやることで、こういろんなスキルを上げて、効率よく上げるには、やっぱそれぞれやらせた方がいいってことなのかな。
そうですね。
なるほどね。
今そっちの主人公は壁を壊してて、そっちの主人公、また別の主人公は橋を作ってて、で、もう一人の主人公はピクミンを増やしてるとか。
ああ、なるほどね。
そういう分業が必要になってくるんですけど、
うん、
なかなかこうレベルが上がってくると、
うん、
二人で協力、二人っていうか、あの、もう一人別の友達とかと一緒にやっていかないとクリアできなかったりするんですよ。
いろんな人の力を借りないとダメだと。
そう。で、なんか、まあ、ちょっと一人じゃ無理だなって諦めちゃった感じです。
あー、なるほどね。そうなんです。友達っていうのは本当に人が入って、あの、さ、あの、操作するっていう感じなんですか？
そうそう。あの、ゲームキューブじゃなかった。ゲームキューブじゃなかったですね。ニンテンドースイッチって、
うん、
あの、一番最初に発売されたテレビに接続できるタイプのやつは、うん、お裾分けプレイっていうのができて、
はい、どういうことなの
かな。なんか、最初に出たスイッチは、うん、なんて言ったらいいんですかね。スマホの両端にコントローラーがついてるようなイメージの形を想像してもらえばいいんですけど、
なんとなく、なんとかテレビの CM とかで見たことあるような気がします
けど、ね、そう、うん、で、その両端についてるコントローラーが取り外せるんですよ。
はい。
で、一つスイッチを変えば同時に二人でプレイができるっていうゲーム機なんですね。
セパレートしてそれがどっちもコントローラーになるから、
そう、そのことをお裾分けプレイっていうんですよ。
いやー、なるほど。
で、まあ、4人とかでプレイしたかったら、その、コントローラーの部分だけ別売りしてるので買って、やるっていう。
はいはいはい。
で、それをすると、2人で協力してできるんですよね。
はいはいはい。
まあ、それ以外にも、なんかインターネットで通信しながらっていうのもできるんですけど、
うん、
まあ、基本的には一緒にやる。
なるほど。うん、
ただ私が持ってるのがスイッチライトって言って、
うん、
コントローラーが取り外せない、しかもテレビにも接続できないタイプのソフトなんで、
あの、そういうのもあるんだね。
そう、それが安く、 通常のスイッチよりも安く売ってるんですよね、
うん、
でそれなもんだから友達と一緒にいてもお裾分けプレイできなくて協力できない。
ああ、そういうことか。
ので今度任天堂スイッチの置き型のタイプを買います。
買います？
もう買います。なんてコロナ長引きそうなんだもん。
いや、まだ飽きないでくれられればいいんですけどね。
まあでも友達と一緒にプレイするってなったら多分大丈夫だと思う。
ああ、そういうことね。友達もいるからとりあえずやるかなみたいな感じで。
そうそうそう。
ああ、そうですか。あ、じゃあ、それをまた買ったら、今度またピクミン復活させるんじゃないかなってことなのかな？
そうですね。
ああ、じゃあ、まだ伸びしろがあるじゃないか、そのソフトは、ピクミン。
そう、ね、伸びしろしかない。
まあ、伸びしろしか、ああ、すごい。すごいね。もうなんか、本田圭佑みたいになってるね、もう。のねえ、あ、そうなの。じゃあいいよ。全然まだ熱しやすく冷めやすいじゃない。まだ使えるという。
そう。
いるじゃないですか。そうです。
そうなんですよ。全くこれ雑談の、せっかく今回テーマあるはずなんですけど、触れてないですね。
しかも今回はですね、またお便りをね、いただいてるということで、
はい、
ありがとうございます。はい。ちょっとじゃあ、くるみさんの方が読んでいただいていいですか？
はい。ラジオネーム、リンさんからいただきました。ありがとうございます、リンさん。
ありがとうございます。
こんばんは。初めてメールします。
ありがとうございます。
早速ですが、自分は子供の頃から、女性の方が両手や片手に動物のパペットをはめて動かしていたり、人形劇をしている姿を見ると、ドキドキしてしまって、家の近所で人形劇があると、つい見に行ってしまったり、どんな人が動かしているんだろうと気になって想像してしまいます。時間があれば YouTube でそういう風な動画ばかり見ています。そこで質問です。女性から見てこういう男性ってどうですか？ぜひご意見やアドバイスがあればお願いします。
なんか前々週のスタジオの時も僕パペットやったんですけども、なんかうちの番組パペットついてますけど、はい、大丈夫なんですかねこれ。
なんかパペット好きな人多いんですかね。
そんな層が聞かれているとは僕は全くわからないんですけれども。
そう。この間の翼さんがパペットしたのに乗じてそのパペット好きの方がいっぱい。
そういうことですかね。あの、じゃあ送ってみようみたいな、うちの番組に。
この番組パペットいけんだみたいな。
パペットいけるっていう番組があったのか、過去にもって感じがするんですか、ここ。
そんなジャンルがあったのか。
知らないですけどね。あ、そうですか。いやね、僕もですね、まあ今回この、まあメールもね、僕ももちろん読ませていただいてですね。
はい、
僕は知りませんでした、そういうね。その人形劇を女性がやっているYouTube？
はい。
なので、調べてみたんですよね。
へへへ。
そしたら、もう本当に、なんていうんですかね、もう人形劇の、ほら、なんていうんですかね、こう、人形劇って、こう、なんか、板とか、台、まあ、台をちゃんとセットとかあるとしてですよ。
はいはいはい。
台の上に本当に人形だけが、まあ、棒とかでこう操るような感じで出てくるっていうような感じを僕はイメージしてたんです。
はいはい。
だから、女性が操るって女性とか出ようがないんじゃないかと僕は思ってたんですが、
はいはい。
なんかな、なんていうんですかね、人形ジョウルリーじゃないですけど、なんてそのこう、昔の古典芸能とかでも、人間が黒子みたいな格好をして、で、その前で人形を操るみたいな。だから自分も、もう、舞台に出ている。
はいはい。
状態で人形を動かしていると。だからその、やってる人たちはもう見えてるんだけど、黒子だから一応ないものとして、やっている、
はい。
そういう YouTube もあったんだよね。
そこの中で、そうなんだ。
そう、そこの中で女性がやっているっていうのももちろん見かけまして、だから、僕が今まで想像していたとか、あと見たことある人形劇って、本当に純粋に人形だけが動いてるから、
はいはいはい、
別に何とも思ってなかったって言ったら失礼なんですけど、でも、はい、その裏の黒子の人が見えると、あ、こうやって手と足を動かしてるんだとか、
はい、
すごいやっぱ言葉に合わせ、セリフに合わせて動きをするのを、あ、こんなやってんだって、すげえなんか、なんか感心しちゃいましてね。
へ
え。びっくりした。
いや、でもすごいですよね。影っていうんですか、うん、影でこう、うん、お 芝居する人とかもいるじゃないですか、
うん、
自分の手とかでする人とか、いやなんか自分たちその役者上がりっていうか、まあ演劇つながりで今やってますけど、ね、自分の体を動かすのもあんなに大変なのに、人形を動かすなんてすごいなって思いますね。
全くその通りなんですよ。本当にもうやっぱそのいかにもその人がしゃべそのね人形が喋ってるような動きをするのには、あなるほどこんな細かな動きを一個一個その手でよやってるんだなっていう、これはねなんかすごいなと。あのパペットの芸人さんもすごいのかもしれないけど、はい、もっと奥が深い世界があるんだなっていうのをね、
それはちょっとぜひ拝見してみたいですね。
ところでその、こんな男性をどう思いますかという女性の意見を求められてますけれども、いかがですか？
正直よくわかんないです。
まあ、考えたこともきっとなかったですよね。
そうですね。
僕も考えたことなかった。
はい、ただ、うん、名前とか全然覚えてないんですけど、で、全くこの質問には答えてないんですが、昔 NHK でプリンプリン物語っていう人形劇があってたんですよ。
へ
ー。で、その中で出てくる男の子がすごい好きでした。
あ、その人形のね。
そうそうそうそう。
なんで好きだったの？
なんでだったのかな？顔がタイプだったのかな？
人形に？
いや、私オタクじゃないですか。
はいはい、
もちろん小学生の時からそういう素養があったんですよ。アニメキャラに本気で恋しちゃうみたいな。
ああ、もうはいはいはい。
だからリアルだとかリアルじゃないとか、人形だとか人間じゃないとか関係なくて、ただ自分の好みの声で、好みの性格で、好みの顔だったらもう何でもよかったんですよ。
ああ、なあ、そういうことですね。あ、なるほど。これは僕はちょっとそこまでちょっと理解ができてないですけども、そういうのがやっぱ好きだっていうのは全然自分の中でありだったんですね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、
で、あとこの間、
うんうん、
この間スタジオで確か普通音を紹介した時にはお話ししなかった気がするんですけど、
はい、
松嶋菜々子さんの CM、
うん、
でパペットを使って男の子にチュッてするやつ。
へえ、そんなのありますか、ね、
奪っちゃったっていう CM がすごい記憶に残ってて、
はいはい、
その奪っちゃった、多分パンダのパペットだったんですけど、ゲーセンとかで UFO キャッチャーの景品とかになってました。
あ、本当に？
そうそうそうそう、
キャラクターがキャラクターとしてもう実在するじゃないけども、それでもう景品であるぐらいの、
うんうんうんうん、
だからそう考えると意外とポピュラーなんじゃないですかね、一般層にまでね。
そうですね、なんか、うん、まあ子供だけのあれじゃないんだなっていう、うん、
そうね。だから本当僕も YouTube で人形劇調べたらいっぱい出てくるんだよ。だから本当
に。あ、そうなんですか。
そう、お人形劇団みたいなのもやっぱあるみたいですし、はいはいはいはい、専門でやってるプロの方々もあるみたいですし、
はい、
本当に市民劇団っていうか、まあね、僕らがね、劇団として所属してた、まあ、あれアマチュア劇団じゃないですか。うん、そういうな感じのアマチュアで人形劇を専門にやっている方々のやつとかもあったりとか、
うん、
結構やっぱあるんだなと思いました。
まあ、なんか私直接その YouTube のやつを見てないからあれですけど、最近幼稚園とかもっとちっちゃい子たちの頃から YouTube をよく見るようになってるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、人形劇とかやってるのも通常の流れなのかなっていうような気もしますね、
うん、そうね、まあ、だから子供がどうしても絡んでくるとやっぱり絶対はそこ通ってくるのだろうかなって感じもするし、うんうんうんうん、それこそパペットだったら、はい、パペットは気軽にねできるじゃないですか、腕にはめて
でき
るから、
ね、そうですよね、はい、
だからまあそう言われると、そうあんまりこう僕もあんまりその深くは掘り下げたことなかったですけども、この連日のこのパペットつながりのお便りによってなんかいろいろ関心を持つようになりましたね。
そうですね、もちパペット専門番組になっていくのかもしれませんね、今後
パペット専門番組になるんじゃないですかね。
でついに YouTube 配信まで始って、もちろんパペットで。
もちろんパペットでやるという。
顔出しはしないけど、パペットで。
そうそう。これまで散々ツイキャスで顔出ししてんのに、このパペットでやるというね。そうそうそう こうこともまあ視野には入ってくるのかなというね。
そうそうですね。
そう、うん、なるのかどうか分かりませんけれどもね。
はい。
本当に
あの今後もあのパペット好きの皆さんどんどん普通オタ送ってきてください。
パペット好きのね、あのどれだけの人口がいるのか本当僕は分かりませんけれどもですね。まあ、
はい、
ぜひお便りをということで、パペット以外もください。よろしくお願いしますっていう感じですけどね。
はい。全然なんかこうご意見とかアドバイスはできなかった。ご意見はあったのかな？アドバイスになってないですね。
まあ、そうですね、だって僕らができるのはそれぐらいでしょ。だって専門家じゃないもん。
そうですね。まあ、まずパペットについて知るとこから始めてみます。
そうです。
それを経てやっとついにあのアドバイスができるようになるっていう。
そういうことなんですよ。本当に。
そう。まあでも好きなものは好きでしょうがない。人に迷惑かけない趣味だったらいいと思います。
ああ、これもうくるみさんが体現されてるからね。もうね。
そうですね。
もう本当もう趣味を没頭してですね、もうやってますから。
はい。
ね。そうですか。いやいや。じゃあテーマいきましょうかね。
ここから雑談やな。
もう20分ぐらいこれ雑談だけで喋ってるような気がするんですけど、
今ズコーってなりましたよ。
もう今みたいな感じですけどね。今日テーマあるんですよ、こう雑談にも一応ね。
はい。
まあ、テーマはですね、まあ、このコロナ禍だからこそですね、はい、この旅行のね話をしようじゃないかということで、もう何ですか？
その旅行に行けない時に旅行の話なんかしちゃったらもう。
何ですか？
もうなんか行きたくなっちゃうじゃないですか。
行きたくなるけど実際行けない。だからこの話だけして盛り上げるだけ盛り上げるというね。でも実際行かない。
それ結構なんて言うんですか、よくないと思います
よ。いやもう僕良かれと思ってって感じはするんですけどね。良くないですかね、やっぱ不健全ですかねこれね。
なんかですね、あれですよ、人間って欲しい欲しいと思って手に入らないことが一番ストレスらしいんですよ。だから今行けないのに行きたい行きたいって思うけど行けないストレスを貯めることになると思いますよ。
生殺しが一番良くないってやつですね。
そう。
なるほど。でももう、まあ、この旅行の話といったらやっぱくるみさんがやっぱり左に出るもんな、左に出るのは僕なんでしょうけどね。右に出るもんな、だってくるみさんまずもうイタリアにまず行ったからね。
行きましたね。
まず、その、日本を飛び出すという、このね、これがやっぱなかなかすごかったなと思うんですけど。
ありがとうございます。
あれはちょっと、あれから振り返ると、だってあれ どんぐらい、何泊ぐらいしたのかな、あの時は。
2泊したかな、確か。
そうなのね。
イタリアには2泊して、飛行機でも、往復で一泊ずつしてるんで。
あ、そういうことね。
はい。
なんか長く行ってたような気がしたんだけどね。
そうそう、1週間ぐらい。
ああ、やっぱそういうことか。
はい。出たかな。
よくね。あれも、あれをどうだったんですか？今振り返ってみたら。
いやー、なんか今の私だったらもっと楽しいんだなと思いました。
それは若かったからっていう感じなの？
そう。まだ勇気もなくて。外に飛び出したけどその中でもまだちょっと閉じこもってるとこがあったなっていう感じが。
ああ、もうだってその後移住してっからね。
そんなこともありましたよね。
それの中のイタリアだからそれも、いや多分でも勇気もなかったし、行くだけでも勇気振り絞ってるからそれもすごいと思うんだけどね。
でももう今となってはこう、誰かと一緒に行きたかったなって。
そう、一人で行ったんだよね。
そう、
あの時まだ現役の女子大生だったでしょ。あの時
そうですね。あ、懐かしい女子大生だった時代もありましたよ。
そうですよ、歴史として女子大生やって、その時にさ一人で外国に行くっていうこのなんていうんですかね、勇気は俺すごいと思いますけどね。
思い切りましたよね。
いや思い切ったよね。いや、すごい。
本当に。
で、それから、まあ、オーストラリアに住んで、オーストラリアにいた時も、どこ行ったっけ？なんか台湾かどっか行ったんだったっけ？
あ、香港と中国に。
香港と中国に行ったのか。
そう。
それで行きとした旅行ですよね。
旅行ですね。行きましたね。
すごい。その時はお友達と行ったんかな？
お友達が香港にいて、一緒に遊びました。
ああ、すごいな。
楽しかったな、香港と中国。
それはじゃあ、まあ、あれだ。まあ、そのイタリアの時と比べると、なんかこう自分の中でなんか結構遊んだなっていう感じが。
そうですね。なんかその、 イタリアに行った時は一人になりたかったんですよ多分。
ああ、そうだった。
自分探しをしたかったんでしょう。
自分探しの旅ってよく聞きますけど。
そう、だけどオーストラリアに行ってからは誰かと一緒にいたかったんですよ。
ああ、今度ね。
そうそう、寂しかったんでしょう。
寂しかった
な。で、オーストラリアに行ってからは、うん、なんか友達と一緒にいたりとか、うん、こう誰かと一緒に何かをするっていうことに、
うん、
ことが楽しいんだっていうことに気がついたっていうか。
はいはいはいはい。
集団行動は無理なんだろうなと思ってたんですけど、うん、なんかやっぱメンバーによるんだなって、
あー、なるほどね、
いうことで気がつけましたね。
やっぱ気の合う仲間とだったらいつまでもいれるというような、
うんうんうんうん、
どこに行っても楽しめるという、
そうそうそうそう、
あでもね、そうやって海外のお友達とかもできたりするのもまあね、すごいなと思いますし、
うん、
ね、
いけないけどね、しばらく
それは何ですか、まあまあ、まあ経済的な事情もあるでしょうし、もうお仕事もされてるしっていうのはあるよね。
いやいや、もう完全にコロナですよ。
あのそあの、そう忘れてたけど、まずそこ、まずそこだよね。
そうそうそう。
そうだよね。なんかその、こう、その、海外で知り合ったお友達とかとこう連絡取り合ったりしてんの？
台湾の子はまだしてます
ね。あ、そうなんだ。ああ、なんか事情とか聞いてんの？そちらのコロナ事情みたいなのは。
もうなんかコロナの、あの、台湾はコロナだいぶ落ち着いてるので。
あ、そうなの？
最近もっぱら、うん、あの、オーストラリアで知り合った台湾人の夫婦なんですけど、うん、
はいはい、
私が知り合った時はまだ、あの、お付き合いしてる段階で、
はいはい、
そう、知り合ってから1年ぐらいしてから結婚したんですよね。
そうなんだ。
で、私が日本に帰ってきた次の年ぐらいに、うん、子供ができて台湾に帰って、
あ、そうなんですか。
そうそう、行って今あの、マーカス君っていう子供が生まれて、
はいはいはい。
最近その子供の話とかばっかりしてます。
でもいいね、なんかそうやってこう、なんていうのかな、こうね、二人のこう、出会いか、お付き合いしてるとか知って、だんだんこうね、家族も増えてて、なんかそういうのを 見届けてる感じがあって。
ねえ、本当だったら台湾に遊びに行きたいですけど、
ねえ、
コロナで行けないよ。
行けないんだよね、本当に。やっぱ台湾いいですか、やっぱり。
台湾は行ったことがないんですけど。
台湾行ったこと
は
香港やってね、そうかそうかそうか。
そうそう、でもあのオーストラリアで結構台湾の食べ物とかよく食べてたんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。
台湾の食べ物ってどんな？
なんか。なんだろう、ディンタイファンっていう台湾料理のお店が東京とかにはあるんですけど、うん、あのディンシムっていうシューマイとか、
はい、あ、シューマイ、はい、
小籠包とかそういうのも美味しいし、
うん、
あとタピオカミルクティーって台湾が確か発祥なんですよ。
そうなんかな。あ、あ、
そうそうそうそう、
確かにね、はいはいはい、あ、そ
っ、あ、うん、そう、まんじゅうとかも美味しいって言うし、ルーローファンとか、なんかあの、豚肉のご飯。
豚肉ご飯、もう普通にそれだけでうまそうじゃないですか。
もうめっちゃ美味しいんですよ。
へ
ぇー。そうそう、安いし。
お
ぉー。で、あの、千と千尋の舞台になったって言われてる場所とかもあるじゃないですか。
それは何ですか、あの、なんか、お、何ですか、あの、何、あの、建屋みたいな、なんてい
うか。そうそうそうそう、なんかよくわかんないけど、そういうやつとか。
あれはなんか台湾が、あ、モデルなのかね、あれは。
そうみたいですよ。
へぇ、あ、そうなんだ。まあ、そんな感じするね、なんかエキゾチックというか、なんかそんな感じするね。あ、なんか味付けとかはどうなの？
味付けは、あの、胡椒とか、胡椒って言っても、あの、私たちがいつも使う塩コショウみたいな感じじゃなくて、ちゃんとこう、あの、丸くてコロッとしたコショウ。
なるほど、もうパウダーじゃないんだね。
そうそうそう。
それがガリって、もう一緒に食べるわけです。丸っこいやつ、もろごと。
なんだろうね、一緒に煮てあんのかな。結構、うん、あ、コショウだって思う味がしたりとか。
主張が強い。
するんですよ。コショウ。そうそう。なんか、香辛料、例えばわさびとかって、うん、結構頭にキーンってくる、
はいはい、
神経系の辛さなんですよ。
ああ、はいはい、
わさびとかって、
はいはい、
そういうのを ふんだんに使ってる感じ。
おー、はははは、は神経系か。じゃあまあなんか、キムチとはまた違うよね、そしたらね。
キムチとはまた違う、ね。
また違う感じの。
あれは発酵してるからね。
あー。
酸っぱい感じじゃなくて。
あー、確かに、確かに、確かに。
なんか、ちょっと高めのうなぎ屋さんとかで、うん、あの、胡椒をかけたりするじゃないですか。
まあなんか山椒とかがね、なんか。
そうそうそうそう、そう、あんな感じの風味。
おー、ほうほうほう。なるほど、だからまあ、どっちかというと本当まあ、韓国とかよりも日本寄りのなんかあれなのかもしれないですね。
そうですね、なんか
辛さの味覚としてはね。
そうで、長崎人の口には合うと思いますよ。
あ、長崎、あ、そう、
甘めなので結構。
あ、本当は。まあね、長崎はね、まあ、まあ、九州ね、甘い醤油というかね、そういうのがあったりして甘めのっていうのは味付けはありますけど、あ、じゃあ結構台湾もそんな感じだよね。
そうなんですよ。
へえ、あ、いいかもね。いいよね。その海外料理ってやっぱりさ、本当にその各国の主張が強いから、僕もあんまりそんなこう、なんか好きで食べるような感じじゃないんだけれども、中でも日本、やっぱ言っても日本人の舌ですから、日本人の舌に合うものが美味しいと思ってて、まあ台湾だったらなんか食べれそうな気がするね。
そうです。美味しいですよ。
そう。しかも
なんかセブンにルーローファンって今売ってるので、よかったら食べてみてください。そんな感じの味。そうそうそうそう。
へー、あ、いいね、それ。
結構再現度高いっすよ。
本当に。やっぱさすがだね。やっぱコンビニ。
多分、あ、くるくるが言ってた、胡椒の感じ、これかって思うと思う。
あ、なるほど。じゃあ、この今聞いてる人の中でも、あ、知ってる人食べたことあるっていう人もいるかもしれないね。そしたらね。
なんか見た目がめちゃくちゃ美味しそうなんで。
ああ、いい。もうね、コンビニ飯はね、基本見た目がいいんだ、そうそうそう、これが。
茶色い食べ物は何でもうまい。
あ、そうですか。いいですね。もう食べ物いいね、それね。お酒に合いそうですか、それって。ご飯に合いそうですか。
あ、そうかな。お酒、あ、いいんじゃないですか。
ね、もう美味しいご飯と美味しいお酒って感じがするんですよね、僕は。本当にいいですよね。
でしかない。
いいな。思うだけ思ってね、いけないという。
コロナ禍だから食べたいものにみたいになっちゃいましたね。
そう、食べたいもの。もうなんかもう、じゃあもうステイホームで、もう台湾気分味わうにはもうそのコンビニでそれ買うしかないみたいなね。
そうですね。
感じですよね。なんか国内とかではないわけ。くるみさんはいつも海外に目が向いてるけども、国内で。
いや、そんなことないですよ。
そんなことないですか？
もうなんか、去年コロナが流行り始めた頃からは、県外とか全然行けないので、はい、うん、まあ、佐世保、諫早、大村あたりで結構うろちょろ、
あ、
結構うろちょろもしてないけど、そんな車で移動して、うん、ちょこちょこっと見て回って帰るみたいな。
ああ、なるほどね。じゃあもう小旅行っていうのはやっぱちょこちょこやってらっしゃるということですね。
うん、そうっすね。私吉野ヶ里遺跡に行きたいんだよな。
おお、もう渋いですね。
あと島原の温泉に行きたい。
あ、いいですね。
じゃあ、ガマガスドーム行きたい。
出るね、出るね、あれやこれや、出るね。
と島原のあの鯉が泳ぐところを見に行きたいんですけど。
結構詳しいね、いろいろ細かいところを。
そう、去年ですね、行こうって約束してた日に台風が来てしまって行けなくなっちゃったんですよ。
あらあら、そら行けんわ。でもそれはもうセットでこのね、まあ、島原だったらいいんじゃないです、同じ長崎県内で。
まあでも今まだ流行ってますからね、また暖かくなってきて、うんうん、夏とかに落ち着いてたら行こうかなと思いますけど、また台風来るんじゃないかってちょっと怖いです。
夏はね、台風と隣り合う、まあ、夏というかまあ秋近くになってきたらね、うんうんうん、それもあるんだけれど、まあだから7月とかだったら、まあまあ7月も台風あるもんな。まあ、ね、できればこの、まあ、梅雨と夏と台風のこの合間を縫ってこうね、行ければね、いいんだろうけどね。そっか、いいですね。結構細かいところいろいろあって。
そうなんだ。なんか長崎再発見の一年でしたね、去年は。
あー、なるほどね。なんか行ってたよね、サザンカ高原とかにも行ったんでしたっけ？
行きました、行きました。
ね、なんかいいじゃないですか、そうやって行けるのがね。
うん。
で、まあ、美味しいものも食べてね。
食べて。
あれですよ、だから僕もね、去年はですね、一度その島原の方の、はい、一泊ですね、旅行しまして、ね、
はい、市内に
あるね、ところに泊まったんですけど、やっぱりね、いいですよ、やっぱりこう、なんとか、そうやってこう、まあ、温泉ももちろんあったんでね。やっぱりね、旅行っていうのは、やっぱこう、心身がリフレッシュされていいですね、やっぱり。
ですね。
しかもまあ、本当に島原だから、もう車ですぐ行けるところだから、気軽に行ってね、なんかこう、そういうのもあって、よかったなって思うんで、また本当に僕もね、本当落ち着いたら、やっぱ行きたいなっていう感じがしますよね。
落ち着いたらまた旅行がわーって増えるんでしょうね。
そうね。今はね、ちょっとかなり限界態勢ですし。
なかなかね、どこどこに遊びに行ったなんて大きな声でも言えないような時代ですね。
言えないような時代なんだよ、これはね、本当にね。もう、いやー、ほんと、どうなんやろうね、ほんと。なんかもう、マスクの、なんとかな、こう、効果みたいなのもね、データで、なんか出てたりしましたけどね、不織布のマスクと、あと布マスクと、あと、ウレタンマスクといろいろあるけど、やっぱり不織布のやつ、使い捨てみたいな、マスクがやっぱ一番効果が高いっていうのはね、データで出てましたけどね。
あ、でもね、うん、もう、マスクつけてても、うん、森崎会長は、コロナにかかったんですよ。
これ、医師会の方ですよね。
そう。
本当だから、そういうことなんですよ、本当に。だから、医療従事の方が一番大変ですよ。
ねえ。
もう。
皆さん、節度を持って遊びましょう。
節度を持ってね、距離を保ってね。
うん。
そして、手洗い、うがいよね。
そう、大体そんなこと言うやつが会食してるんですよね。
トップがね、トップがそんな感じだからね。
そう。
いやだからほんと大変よ。だからもう、ねえ、もう、どういう、こう、スタンスで、なんか人と話す話題とかもさ、なかなかこう、そうやってこう、簡単にこうね、お出かけとかできないとか言ってくるとさ、喋る話題ももう偏ってくるじゃないですか、もうコロナの。
そうなんですよね。最近好きニュース見るのやめましたもん。
ああ、もう同じような感じで報じてるから。
そう、もう毎日疲れちゃって、いや、わかった。たくさん寝てるのはわかった。もう外出していけないのも分かった。で、もう朝からアニメ見てます。
もう、現実逃避だね、ほんとね。
そう。ただ、その時計がないから、部屋に時計がないから、うん、朝の情報番組見てれば、その時刻がね、表示されるからいいやと思ってたんですけど、いや、それやったら、アニメ見とっても、だいたい25分で終わるわ、みたいな。
すげえ。そういう発想の展開。
そう。これ2話見てる間に支度終わらせればいいんやってなる。
すげえわー。そのアニメ見ながら支度ができるの？
そうですね。お化粧しながらアニメ見てますね。
あ、すごい。そんなもんなの？そんな風にできたってほら、画面を一応ほら、視覚はテレビを見とかないといけないでしょ？
うんうん。
でも、こう、やらなきゃいけないことも、やっぱりそこに視線を移さないといけなかったりするけど、器用だね、あなたね。
でも、顔見はしてないですね、アニメ。
ああ、チラチラ見ながら。
流し見って感じ。
ああ、流し見でも大丈夫なわけ？大丈夫なやつのアニメを見てるってこと？じゃあ。
気になったところは戻ってみますね。
ああ、だってほら、やっぱりさ、集中して見る時もあるじゃないですか。見ないと、みたいな。
でも弊害がありました、確かに。
なんですか？
私最近、13話分一つのアニメを見たんですけど、13話も見たのに、主人公の名前覚えてないんですよ。
おかしいでしょ。それは、ながらみのもうなんかもう、行き着くところ行ったらそうなるみたいな感じになってますね、それ。
でも他のキャラの名前は結構覚えてるのに、なぜか
主人公
は全然覚えきれないんですよね。
主人公、他のキャラ覚えてんのにってずっと、それはアニメの、制作者の意図全然もう、無視されてる感じですけどね。
やっぱ主人公、いつもアニメを見るときって主人公じゃない方のキャラが好きになるんですよ。
ああ、そうなんだ。ちょっとまだ斜め
からだからかな。
斜めから見てるね。
うん。
ああ、そうなんですか。ああ、でも、13話を見てて主人公の名前って、それ、よっぽどだけどね、僕からしたら。
そうそう、この話しようと思って、収録の前にウィキペディアで主人公の名前調べたけど、もう忘れました。
おかしいよ、それ。もう全然興味ないやつじゃん、それで。一回調べようって思ってて、もう覚えてないって、もう絶対興味ないやつじゃないですか、それも。
なんかね、でもね、そんな読み方せんやろって名前だったんですよ。
や、でも、それで逆にそういうほら、名前だったらもう、引っかかって覚えるとかあるじゃないですか。
忘れました、ね。
よっぽど興味ないんだな、そこは。
いや。今すお気に入りのアニメなんですよ、本当に。
そうなんですか。そうですか。なんというちなみに。
呪術廻戦っていう。
あ、でもなんか今話題になってません？それ。
そう、嫌なんですよね。なんか、鬼滅の刃みたいになっちゃったらどうしようってちょっと思ってるんですけど。
も
う
鬼滅の刃もね、もうクルーが見出したら流行って、ちょっと気、もう冷めちゃったってやつですよね。
そう。
でもなんか僕ですらもなんかちょっと今来てるっていうのを徐々に聞いてるんで、これもまた来るんじゃないの？また。
ああ、鬼滅の刃はですね、うん、声優さんが結構新しい人が多かったんですけど、
はい、
呪術廻戦はもうなんか私の青春時代、なんか私のオタク全盛期の頃の声優さんがいっぱい出てるんですよ。
ああ、じゃあもう何ですか、レジェンドというか、
もうなんか安定した A 声の人たちがいっぱい出てるんですよ。
もうそれってどうなんですか、もうファン、もうくるみさんからしたらもう震えるんじゃない、それだけでも。
もう震えてますよ、うわーってなってますよ。
そうやろうね。
マジかってなりました。
そういうレベルの人たちがガンガン出てるってことだよね。
うん。
おー。そういうのもあって、やっぱり。ああ、なるほど。だから、そういうのもあって、やっぱ、ファンはやっぱ見てるっていうのもあるのかしらね。
うん、そうだと思います。
ああ、そうですか。ですね、時間がね、もう僕ら喋りしても何でもないのもこう喋ってるんで、じゃあ、もう次回は、その呪術廻戦の話もじっくりさせていただきまし、させてもらおうかね。
でもその頃に飽きてるかもしれません。
出た。もうあんた早いんだよ。もう話題の乗り移りが。
そう早い。
もう僕にはもうついていけない。もう本当に。ああ、この気の速さがもうついていけない。
ついていけない。
それくらいじゃないとやっぱりやっていけないのかもしれないですね。わかりました。猫の目のように変わる、やっぱり猫を飼ってるくるみさんですから、やっぱもう日替わりで変わるということで、また次回はどんな話になるのかというところで。はい、
本当にただの雑談コーナーですね。
それでいいんですということでね。はい、お時間いっぱいになりました。はい、また来週ということで。
はい。
はい。